まず、大きく3点について質問しますが、まず1点目、民生委員についてお尋ねをいたします。民生委員はなかなかその今なり手がないということで大変な時期ではあるんですけれども、定数や地区割とか人口割とか多分あると思います。で、今どのその大まかな数字で結構です。教えていただいて、欠員が今あるのかないのか教えていただきたいと思いますし、私今公民館の館長をしておりまして、この前文書が来まして、民生委員が今度変わりますので、公民館で民生委員の選出をお願いしますというお手紙が来ました。さすがに今の民生委員の仕事を、まあ、自分のことでやっと民生うちの奥様が民生委員をしておりまして、やっと今回辞めるということで民生委員についてもちょっと文句が言えるかなと思って今回一般質問をしておりますが、なかなかですね、人生に難しいんですよ。公民館長で選ぶというのはですね、荷が重たくて仕方ありません。同じ公民館の仲間でもこの前ちょっと集まった時も、おいあれどうしたないという相談がありましたが、私の立場で言いにくいんですがということで、うちは人選がおらんけんもう捨てちょるぞということで言いました。非常に公民館長にそれをお願いするというのは、ね、相談しながらこう市役所の職員と相談しながら、あの人がいいよこの人がいいよという提案ぐらいはできますけども、非常に難しいところがありますので、その辺今後変えていっていただきたいし、他のもう域全体がそうして公民館長に一応お願いを出しているのか、その辺もお尋ねをします。手当と言いますが、手当じゃなくて、活動費ですね。まあ、聞いてみますと活動費もあんまりないようで、その割には、ボランティアと言いながら大変忙しい仕事があるようでございます。人材も少ないようでございますので、現状とまずは方法だけ教えていただきたいと思います。
中田恭一議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。
14番中田議員のご質問にお答えさせていただきます。まず丸1に定数地区割などということでございます。本州の民生委員児童委員の定数は主任児童委員8名を含めて計95名となっております。各町ごとの定員数につきましては、郷村町が32名、勝本町が21名、芦部町が25名、石田町が17名となっております。この定員につきましては、やはり全国市議、自らおっしゃっていただいたように、なかなか相手不足だったりとか、人口減だったりとか、そういったことで、定数の見直しというのは県の方からも出ております。前回の時にその域市についてもその定数の見直しがあった時に、私の引き継ぎではやはり当時の民生委員、児童委員連合会がやはり意義としてはこの定数をまず確保したいということを話が出まして、我々としてもこの定数の人材をお願いしたいというふうに現在のところは考えておりますが、やはりこの定数につきましては、先ほど繰り返しになりますけれども、人口減、世帯の減、やはり地区の高齢化等々もありますので、見直していくべき必要数だというふうには認識いたしております。次に選任方法でございます。議員のご承知の通り、民生委員は民生委員法に基づき活動する非常勤公務員であり、厚生労働大臣から委嘱されます。本年度は3年に1度の一斉改正の年になるため、所管課である市民福祉課では12月1日付の一斉改正に向けて、現在職員が一丸となって候補者の選任及び推薦作業を進めているところでございます。選任方法につきましては、公民館長様に宛てた文書のが、選任という言い方をしてしまって、大変申し訳なかったと思っておりますが、実際といいましては現委員からの推薦、それから公民館からの推薦という形を取らせておきます。 しかしながら候補者の選任が大変難しい状況でなっております。まあ、議員の方で、今回の質問の中で官庁任せは大変とおっしゃる通りだと思っております。民生委員の適格要件であります地域の実情に詳しく社会福祉の活動に理解と熱意のある者という候補者を選任するためにはやはり地域のお住まいの方からの情報が必要不可欠でありまして、市といたしましては公民館長を含め現委員からまたはその地域在住の市職員等からの情報をもとに選任作業をしていくことが現在通例と考えております。決して館長や現委員任せということでなく、まずアプローチお話をしていく前段として適任者をご紹介していただき、担当職員の個別訪問を基本として依頼活動を実施いたしておりますので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。その中で、選入されたところに行ってどうしてもできなかった時等にはですね、再度公民館の方に、推薦していただいた方とお話ししましたが、できてませんとか、現状の報告は通知としてさせていただいているのも現状でございます。今年度に当然、この担当課を市に回っておりますけども、私の方も地区によりましては、この推薦された方へのお願い等には回っておりますし、課長も含め回っております。今回担当者の方も壱岐市全体を回ったおかげでですね、現時点の状況でございますが、各地域の皆様や現委員の皆様のご理解とご協力のおかげで全ての地区におきまして、次の候補者を選任することができております。今年度現民生につきましては、やはり途中体調を崩されたとか、いろんな症状条件で途中に退任された方もおられまして、欠員の状況の地区もあります。しかしながら今回一斉講習の部分につきましては現時点では95名全員が話ができているという状況でございますので、引き続き仕事等も含めまして引き継ぎもうまくできるように頑張っていきたいと思っております。次に民生委員児童委員の活動費についてでございます。ご存知の通り、地域住民の福祉向上のためのボランティアと位置づけられたため報酬はありませんけれども、活動の維持促進を図るための実質的な支援措置として活動費を支給させていただいております。活動費に対しましては県の補助金に加え市単独でも補助をいたしております。今年度も多少でありますが増額をさせていただいているという状況でございます。長崎県下の市長の中では上位の方にこの活動費は位置しておりますけれども、活動費の額につきましては他の委員報酬等の改定の動向も鑑みつつ、それとご承知の通り物価変動に対応した支給基準の検討及び見直しを定期的に行うことによって適正な額となるよう調整を図ってまいりたいと思いますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いしたいと考えております。以上です。
永田議員。
はい、新しい95名決まったということですか。いいでしょう。部長が言うならそうでしょう。まだなかなか決まってないところがあって相当しようという話を聞きもしたんですけども、一応決まったならいいということでいいんですけども、活動費もですね、正直で県国から来てる補助から見れば、調べてみれば意見、違法だとは思っておりますが、他の市町村はもう補助金国や県からもらった分だけそのまま横流しでもう7万5千とか8万円とかいうことですが、壱岐市は確か10万ぐらいは出しておると思いますので、ただ壱岐市は特にですね、都会と地方で民家があちこち散在してますので、ぜひ燃料税とか何とか加算していただいてですね、少しは上げていただきたいし、その中でもですね、うちの奥さんからあんま文句は言うなと言われたんですけども、文句言いたいんですけども、厚生部女性の民生委員については厚生部という組織があって、域全体その中に入っていろんな活動を、例えば人権の花ひまわりを置いてみたり、いろんな活動をしておられます。これもほとんどボランティアで頑張っております。活動費はどうしようとかと聞いたら、市からはもらっておりますが、 どうしても足りないということで、女性部の域全体の皆さんでそうめんやラーメンや売ってその収益で活動費に充てているというような話を聞いておりますので、ぜひですね、活動費の見直しもですね、一緒に厚生部の人たちの意見を聞いてですね、要望通り 100% は無理とは分かりますけどもですね、歩み寄った活動費の見直しもぜひお願いをいたしたいと思っております。それで先ほど言われた県の定数の見直しですね、ぜひですね、人口減、多分僕人口割じゃないとかなと思っとったんですけども、人口が減ればある程度は、まあ、ただ今高齢化社会ですから、そういう人たちが多いので、民生委員も逆に数が多くないといけないのかなとも思っておりますが、ぜひ定数の見直しも合わせて、なかなかなり手がないし、定数の見直し、活動費の見直しで活動助成金の見直しもですね含めて、皆さんが持ちやすいと言ったら悪いですけど、ボランティア精神を持った人たちが大勢でございますので、その人たちに少しでもお礼の気持ちを出していただいてですね、いい民生委員の活動ができるようにお願いをしたいと思いますし、その上で、ぜひですね、皆さん、退職されたら手を挙げて民生委員になっていただきたいと思います。今多いのが正直言って学校の先生上がり、役場の職員上がりが多ございますので、ぜひ皆さん方は地域のことは多分いろいろ付き合いをしてよく知ってあると思いますので、やめたら率先して民生委員に手を挙げてなっていただきたいと思っております。よろしくお願いします。次に、私の18番でございます。農業について、お伺いというか、まあ、まだいつもの愚痴になってしまいますけれども、最後でございますのでなるべく手短にやりたいと思っておりますけれども、現在今農業の情勢についてもですね、やっと米の値段が一昨年からすれば 1.5 倍近くなっておって、やっぱ今米農家もちょっと元気が出てきたかなという気がしておりますが、これもいつまでするかわからない状況で、非常にですね、最近の農業も不安定な農政に振り回されてですね、大変、困っている状況でございます。今から新しいことをやろうとしてもですね、農政がコロコロコロコロ変わるもんですからね、なかなか取り組めないというのが現状でございます。転作についてもですね、2,3 年前まで水張りをしなさいということで、一生懸命農家の皆さん水張りできる準備をしたら、今度は水張りじゃなくても、土壌改良剤堆肥を振ればいいですよと、写真とあれをちゃんと撮ってくださいと言えるかと思ったら、もう 2,3 ヶ月の先うちに今回は写真もいりません、伝票もいりませんということで、非常にコロコロ変わってですね、もちろん壱岐市の農林課の担当が悪いわけではないんですけども、もちろん国の、農政が悪いとは思っておるんですけども、非常に農家もやりにくくなってきております。最後にはですね、今度はその挙句には、今度は誰か知らんけど米が足らんから米を増やせとか言う、勝手に言う時ですね、今まで作るな作らないと今度は米を作ってやれと、非常に難しいんですよね。添削をせろせろ言うたもんで、大豆膜とか麦膜とかいろんな農機具を高額で仕入れております。まあ、補助もありますけども、半分以上は自分たちで手出しをして、添削に合わせた新しい、機械を買って頑張ろうかという矢先に、もう添削より米を作れと言われても、そう簡単に農家はコロコロと変えられるわけないんですよね。まあ、これを死にどうせるというわけにはいかんとですけども、一応愚痴でございます。そこで壱岐市としてですね、まあ、その辺を鑑みて、農業政策をどのように考えてやるのか、伺いたいと思いますし、当初予算の農業予算についてもほぼ前年並みでございました。突出した、予算はありませんでしたし、ただですね、予算をつければそれがいいというわけではないことは分かっておりますけども、市長の予想報告の中でも、 今年は2月議会だったかな、2月議会、6月議会、今回の行政報告の中でも、なかなかその農業に対する施策、大きな施策というのが見えてこないというのが、現状でございます。まず壱岐市の今後の農業について問題や今後の施策などあればお聞きしたいし、多分市長の行政報告もほぼ部長が書いておるんでしょうから、8割方は部長が書いてそれを見てもらうだけでしょうが、ぜひですね、目標とまでは言いませんけども、こうしたらいいんじゃないかと、多分特効薬はないと思いますけども、市としての農業に対する施策がまだはっきりと出てないような気がするんです。ぜひですね、ここで、なかなかはいりませんので、簡潔に部長なり市長なり、どちらでも結構でございます。よろしくお願いしたいのと、もう一点、適正化の負担金の件はちょっとこの前部長等で聞きましたので、もうこれは省きます。はい、省略します。今後の農業施策についてですね、ぜひどうしたらいいのか、壱岐の農業、まあ漁業も含めてですね、漁業は専門の方がまたおられますので、そのうち質問があると思いますが、ぜひ農業の方針について何か考えがあればお願いします。
松島産業推進部長。
14番、中田議員の質問にお答えをさせていただきます。通告がですね、そういった内容と思わなかったものですから、ちょっと準備いたしておりませんが、今後の農業政策をどうするかというようなご質問であったというふうに思っております。これにつきましてはですね、ただいま農協さんも第9次の計画を大きい目標として100億という目標で進められております。その策定においても壱岐市もですね、一緒になって作ったという経過もございます。まずそれをですね、農協さん、関係機関も含めて、進めていくというところで、私たちは進めていきたいというふうに思っておりますし、具体的な部分についてはですね、すみません、いろいろ担い手対策であるとか、米政策ももちろんでございますけれども、やっぱり農家が良くなるような政策を考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思っております。先ほど土地改良事業の適正化の関係についてはいいということで言われました。大幅、今度土地改良法が4月に改正をされまして、今度国において緑ビジョンというビジョンを作れば、土地改良施設維持管理適正化事業の補助が 10% 上がるということになります。で、今まで農家の方の負担が 20% ございますが、それを 10% に戻せないかということで、現在検討を出しておるところでございます。以上でございます。
永田議員。
はい、あんまり簡単に言われたような気もするんですけど本当ですね、絵の計画に向かって頑張るということではございますが、今までずっと絵の計画に従って、農協市役所振興局など一生懸命頑張ってきておられるんですが、なかなか成果が上がっていないのが現状でございますし、私農業でも漁業でも一番は後継者不足が一番だと思っております。前回か前々回の市長の施政方針の中に農業についてですね、担い手の確保ということで、農業法人、法人化を進めてやるということでございますが、現在農業法人もですね、農業法人自体がもう後継者がいないんですよ。うちの周りの何件かのもう農事組合法人は もう解散しようと、作業するもんがおらんと、どうして解散するとないという相談も受けております。うちの、法人でもですね、今頑張っておるのは私が一番若いぐらいですかね、64歳で一番若うございますので、あと若い人たちはもうお願いしますね、もう玉畑も法人の方に投げっぱなしって言葉悪いですね、もうやれんけんということで、法人の方に来ておりますし、非常にね今後やりにくくなっておりますし、だからこそそう米を作ったり何でするのに、ぜひ適正化の負担をということでずっとお願いをしてたわけですけども、畜産においてもですね非常に高齢化が進んでおります。先ほど上村議員が言われたように戸数はどんどん減ってくる、ただその割には今のところ多頭飼育が増えまして、減っておりますけども減り幅は若干戸数よりもいいということで聞いております。ぜひですね、いろんな補助もあるんですけども、先ほど上村議員が言われたトラクターの補助のところなんとかありますが、ある会に行った時年配の方がもう言われるんですね、のもう俺たち年寄りはよかけんいつまで会いるかわからんから、ぜひ若い人たちのやる気のある多頭飼育の人たちにどんどん補助金を突っ込んでくれろと、そうせんと、息の畜産は潰れるぞと、なくなるぞということで、そういう人もおられますし、ぜひですね若いやる気のある人たちに思い切った施策をやっていいと思います。畜産農家についてはですね、もちろん米農家もハウスなり、施設園芸なりも全て若いやる気のある人にはですね思い切って突っ込んでほしいと思います。年配の人たちがそう言っております。我々いつまでやるかわからんじゃんけんお前たち任せたと、生きの農業はということで言っておられますので、ぜひその辺のですね補助金のやり方にもですね、考え直していただきたいし、先ほど市長が言われたようにスマート農業もですね小さい農家でスマート農業でも経費がかかるばっかりですね、アスパラの灌水機をな高い灌水機を一旦か二旦作ったアスパラハウスに入れても赤字なんですよ、全額補助じゃないわけですから。ですからそういう規模を大きくしてスマート農業にしていけば、ぜひですねいい農業ができるんじゃないかと思いますし、そういう施設が揃えばですね、もう一人誰か、新しい議員の方が言っておりました、向こうから農業目的にもう施設はあるんだと、施設もあるし材料は揃っとるから機械も揃っとるから、来てくれないということも言いやすいと思うんですよね。ぜひまず施設、大型の施設、大規模農家の育成をしていただきたいし、あそこのどうですか、石田の大型補助なんかはもう一番先にやらしいところなんですけども、北目の方はですね、うちの方はもう小切り端切りばっかりですね、大きいので3段ぐらいというだけでございます。私が5、6食作ってますけど30何切りあります。もうあぜぐせぎだけで死にそうでございますけども、それでも、荒らさないように、農地を荒らさないように、お互い頑張っておりますので、どうかいい政策を考えていただきたいと思っております。一次産業の後継者を増やしていくこともですね、2050年ですか、人口減少の対策の一つと考えております。もちろん向こうから、呼ぶのも、方からあまり得意じゃありませんが、エンゲージメントなんとかも大切なことだと思っております。決して必要じゃないとは言いません、必要なことではありますが、農業にもその半分でも目を向けて、市長の方に目を向けていただければ大変嬉しいと思っております。私、田島上いろんな農業者の会に呼ばれていくんですね、もう法人の会とか、例えば地方の会とかいろいろ呼ばれていくんですけども、その中で一つ、嫌味を言われております。農業の会にですね、悪口じゃありませんけど、市長の顔がなかなか見えんと、市長おるとこはっていう話を聞きます。いつも部長と課長の顔しか見んけん、皆さんも相手あるのかと思いますけども、 ぜひですね、そういう出張内で忙しいとは分かっております。でもですね、ぜひたまには時間を作ってですね、農業者の会に出ていただいて現場の声を聞いていただきたい。ぜひですね、高校で大変なんだと、こういうことがあれば少しはいいんだとかですね、私たちが途中に入って行っても無理でございます。現場の声をぜひ聞いていただきたいと思いますので、大変忙しい中とは思いますが、ぜひ農業関係の席にも顔を出していただいて現場の声を聞いていただきたいと思います。ぜひ、最後にですね、先ほど部長の簡単なご挨拶で終わりましたけど、市長に農業に対する施策と、今言いました私の文句に対しての反論をお願いします。
はい、篠原市長。
中田議員のご質問ご意見にお答えさせていただきます。私もですね、実は農業の会多分一番割合的に多く行ってる、まあ、逆に建設業さんからはもっと建設業に来てくれとかですね、いろいろ皆さんから言われるとかあるんですけども、まあ、農業の会、まあ、いろんな畜産であったりとか、まあ、米であったりとか、まあ、非常に会も多くあるので、地区もたくさん分かれているので、まあ、なかなか全部の会には行けてないというのはあるんですけども、先ほど中田議員がおっしゃる通り、やはり、まあ、実際にやっている方の声が一番大事だと思っておりますので、引き続き、出席するようにしていきたいなと思っております。で、まあ、この農業ですね、本当に域の、まあ、魅力というか、域の、まあ、個性の大きなところであると思っております。で、そういった中で、まあ、この農業を残していく、先ほどの国の農政もまたトランプ等のですね、まあ、いろんな外的要因も大きく、まあ、不安定な中であるんですけども、やはりまあ2000年近くずっと壱岐では米を作っている、農業をやっている、まあ、これこそが壱岐の特徴であり魅力であると思っておりますので、どうにか農業を残していきたいというのが私の思いであります。まあ、そういった中で、先ほど中田議員からもありましたけども、まあ、いろんなスマート化であったりとか、まあ、打てる手をどんどん打っていくしかないのかなと、先ほどもおっしゃるように、まあ、なかなかこう特効薬が見つけきれない、まあ、それは壱岐だけの話ではないんですけども、まあ、すごく、まあ、先ほどの清水議員の話じゃないですけど、まあ、今ちょうど海の苦しみの変わらなければいけないタイミングなのかなと思っておりますので、まあ、苦しいからと諦めるのではなくてですね、いろいろと手を打っていきたいなと思っております。で、一方で、まあ、産業として農業を残す、まあ、そのためにはやはり、まあ、儲からなければ、それこそボランティアで農業をやるものではないと思っておりますので、今回松島部長がなかなか議長も言いにくそうですけど産業推進部長になったというところはですね、また農業政策だけではなくて別の商業の見方とかですね、新しい切り口で結果として農業が残る、そして農家の方が残る、で、農家の方がまた儲かってくれれば市税が上がり、そしてまた教育福祉にもお金が回せるというところで、非常に長く険しい道のりがあるんですけれども、その切り口の一つ、大きな一つが農業であると思っておりますので、引き続きご指導もいただければと思っております。以上でございます。
永田議員。
はい、ありがとうございました。多分農業に関する特効薬はないですけども、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますし、また先ほど市長が言われたように、儲かる農業をぜひ目指して、儲かって、儲かる農業をやっておればですね、その子どもたちも親を見て、あ、俺もちょっと頑張ってみようかなという気持ちになります。で、親が、自分のうちで農業の愚痴を言わずに、儲かってどうされんぞと酒飲みながら言うような家庭であれば、子どもたちも一生懸命、じゃあ俺もやってみるかという気持ちになると思いますので、その日を夢見て頑張りたいと思っております。最後に、最後です、次に、磯焼け対策についてということで、質問を出しております。現在の取り組み状況と現状ということで、私ちょっと文句を言おうと思って、本年度予算をずっと、特に藻場造成についてやってないじゃないかと文句を言おうと思ったら、磯焼け対策協議会かなんかにまとめて、 そういうふうにはやっておるということで、ちょっと私の勉強不足でございました。大変申し訳ございません。いくつかの団体が、その藻場についてはいろいろ勉強、研究したなんでしておられます。現状と、現状ですね、現状をちょっと教えてもいただければと思います。
松島産業推進部長。
14番、中田議員のご質問にお答えをさせていただきます。磯焼け対策の進捗状況と現状についてのご質問でございますが、平成30年度までに磯焼けにより本市周辺海域のほとんどの藻場が消失をいたしております。本市では令和元年度から磯焼けの原因と思われる食食性動物の駆除など積極的な対策に取り組んできております。これまでの6年間における捕獲実績は、イスズミが36,010尾、アイゴが42トンであり、現在7年目を迎えております。この取り組みが着実に実を結び、本市周辺海域で藻場の回復が見られる状況となっております。特に郷野町漁協および石田町漁協管内では、仕切り網を設置しない場所でヨレ目やキレバ目などホンダワラ類が回復し、これまで数年にわたり見られなかったヒジキやアマモの着生も確認されております。また他の漁協管内でもホンダワ類の分布拡大が進み、宇都宮湾ではアマモの回復も見られております。全体的に小型海藻の回復が進み、ウニの身入りにも良い影響を与えておると聞いております。さらに回復した藻場に関しましては、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合へブルーカーボンクレジットの申請を行い、令和5年度には 974.6 トン CO2、 令和6年度は760トン CO2 の認証を受けております。藻場の回復面積は令和5年で276ヘクタール、令和6年度で330ヘクタールとなり、令和7年度にはさらに増加する見込みでございます。今後もこれまでの磯焼け対策を継続し、各漁協や漁業者、関係機関等の協力を得ながら、さらなる成果を上げていくとともに、Jブルークレジットの販売にも積極的に取り組み、財源の確保を目指してまいります。引き続き、豊かな海の回復を目指して、磯焼け対策に取り組んでまいります。以上でございます。
中田議員。
はい、ある程度効果が出てきているということで、大変嬉しい話でございます。なかなかですね、これも原因が、磯焼けの原因が、イスズミだけでなく温暖化とかいろんな問題があるそうでございますが、その原因がわからない中、予算をつけて一生懸命やって、まずまずの効果が出ているという、ことでございますので、いいことだと思っておりますし、これこそ漁業の人たちの生活や、それこそその後継者の問題にも関わってきますので、ぜひですね、いろんな、そういう研究をしている団体と協議をしながらですね、ぜひ今後も藻場の再生に、力を入れていただきたいと思っております。いつもよりちょっと時間が長くなりましたが、これで私の一般質問を終わりたいと思います。